ハローハリヒメ。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター総合内科長八幡信介先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。総合内科の八幡です。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さて今回は八幡先生にお話をお伺いしていきます。八幡先生は総合内科ということなんですけれども、この総合内科を選ばれたきっかけはどういったことだったんでしょうか。
はい、私自身高校生の時とかから、家族が結構病気をする方だったんで、
はい、
なんか結構病気に関しては怖くなったりとかして、で身内のこととかなんか相談に乗れたらいいなとかっていうのはぼやっと思って高校生の時過ごして、で入った大学が自治医科大学っていう大学で、一応卒業後には医者の少ないような田舎のところに行って、いろんなことをやる総合医として働きなさいよって言われてるような大学なんですね、
はい、
なので私も卒業したら兵庫県のそういう少し田舎のところに行って、いろんなそこの土地土地の仕事をさせていただいてたら、
はい、
なんとなくもう全体的に見るとか総合っていうこととかが、身に染みてきたみたいな感じになってきて、で今に至るんですけど、総合っていう総合内科というところで今やってるっていう感じですかね、そういう意味では、
はい、
高校の時と思ってたことは、あんまり変わらないのかなっていうふうには思ってます、
はい、夢が叶っているという感じですよね。
そうですね、叶ってるといえば叶ってるのかもしれないですけど、ただいろいろやっぱり医者になるといろんなこの例えば整形外科になりたいなとか、消化器内科になりたいなとかっていういろんな思いって変わってきたりもしたんで、
はい、
いろいろやっぱり今でもやりたいことはいろいろあったりするんですけど、高校生の時の夢が叶っていると言われたらそうかもしれないです。
でその自治医科大学というところか、全国からいろんな、お医者様になりたい方たちが集まる学校ということなんですよね、
はい、各高校、はい、各県からだいたい 2,3 人ずつぐらいが、入学してくるって感じでした。
で何 か, なんかそこで言われたことがあるらしいですね。
そうですね、やっぱり各県から集まってきてますので、関西出身じゃない人もたくさんいて、そういう人たちからしたら兵庫県民っていうのはもう関西人だという括りになってますので、
はい、
昔からあんまり面白いこと言える方ではないですから、よく衛生関西人っていうのは言われてましたね。
先生姫路出身なんですよね。
そうですね、私広畑区の出身で地元に帰ってきたっていう感じがしてます、
で結構お笑いも好きで見てはらっしゃるんですよね。
見てたつもりだったんですけどね、同じ大学に来てた同期の大阪の友達とかはもっと見てたっていうことで、レベルの違いを痛感したっていう感じでした。
そんな張り合いが
ありましたね。ありました。
ああ、やっぱりそういう意味ではちょっとなんか伊勢関西人とか言えるとプレッシャーですよね、
プレッシャーですね。日々そういうプレッシャーを受けながら大学生活過ごしてましたね。
今はどうですか、今病院では。
今はやっぱりこちら皆さん関西の方多いですから、
はい、
関西人にもいろんな人がいるよねっていうのをよく分かっていただいてる感じなんで、プレッシャーないです。
温かく、いい環境でお仕事してらっしゃって、
働きやすいです。
で先生、総合内科っていうことなんですけれども、普通の内科と総合内科っていうのはどういう違いがあるんでしょうか。
そうですね、内科っていうのが、一般的にこう患者さん来られたら診察してお話聞いて、で診断つけて、でお薬とか使って治していったりとか、そういうの一般的に内科って言われてますし、
はい、
で内科の前にこう臓器の名前がつく循環器内科だとか消化器内科だとか、そういった内科っていうのはさらにその特定の領域の専門数をすごい高くしてっていうので診療されてるっていう状況ですけど、はい、ただそういう先生方もやっぱり一般的な内科としてのお仕事もされてるわけですよね、
はい、
でじゃあ総合内科っていうので、その内科の前に総合ってついた時に、何が得意なんだっていうところでいくと、総合内科もやっぱり内科としてのお仕事をきちんとしながら、そしてなおかつ得意なところっていうのがあって、
はい、
いくつかあるんですけど、一つは臓器を限定せずに幅広く診療しますっていうところですかね、はい、で二つ目が、診断をつけていく まあ、実際こうこの病気はこの領域だって分かって受診される方がそんな多いわけではないですから、
はい、
まずはこう相談に乗って、まあ、診断をつけて適切な対応していくっていうことをしたりしてますね、
はい、
で3つ目はあの病気のことだけじゃなくて、患者さんとかご家族さんの暮らしを意識して暮らしを見ていくっていうことも、まあ、あの僕ら総合内科の得意なところじゃないかなって思ってます。
ちょっとカウンセリングにも近いようなところもありますか？
そうですね、あの結構そういうことで相談される方、外来に来られる方とかもおられて、
はい、
でやっぱり僕らあの精神科とか心療内科とかとは違いますので、あのすごくお話しっかり聞いて全てのこう治療をしていけるわけでは当然ないですけども、ゆっくりお話聞かせていただくことで、あの安心していただいたりとか、そういうことも結構あったりはするかなと思います。
なるほど、他にはありますか？
そうですね、あとはあの連携していくことみたいなところですかね、
ええ、
僕らは総合内科も幅広くっていうのを売りにはしてるわけですけども、じゃあ幅広く見て、自分たちだけで全部解決できるかっていうとそんなわけでは絶対ないので、あのまずお話を聞かせていただいて、しっかり聞かせていただいて、ある程度の道を作っていきますけども、その後しっかり連携したりとかして、しっかり診断をつけるだとか、
はい、
あとはあの病気の治療だけじゃなくて暮らしをどう整えていくかだとか、それは医療だけじゃなくて介護だとか福祉だとか、そういうところとも連携をしながら、やっぱりその人が安心して暮らせるようにっていうのを意識して、まあ、日々診療してるっていうのがあります、まあ、それが総合内科の特色じゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど、じゃあその専門医の先生もそうでしょうし、あと介護の人とか福祉の人とも連携を取ってっていうことなんですよね。
そうですね。
うーん、他にはありますか？
そうですね、まあ、あの一般的な内科って言われてる方々もそういうところは、まあ、当然してると思うんですけども、
はい、
あのまあ、僕ら総合内科だからというわけじゃないかもしれないですけど、あの行った先々働く場所で、やっぱり、求められるものが違ってきたりとかはしますので、
はい、
例えば病院によっては小さい規模になれば、例えば感染症の先生とかがいないよとかってなったら、それこそ、数年前から流行している頃このコロナの対応とかで、専門の医師がいなくて総合内科の医師がコロナに対する対策とか病院としての対応をいろいろ相談に乗ったりとかしてる地域とかもやっぱりあったりしますし、
はい、
その行った先々とかで、まあ、千変万化するというか、ニーズに合わせて、形を変えていくっていうところも総合内科の特色の一つかなっていうふうには思ってます。
あ、じゃあその場その場で臨機応変にっていうことになってくると思うので、本当に幅広い知識が必要っていうことですよね。
そうですね、常に勉強してるっていう感じですね。もともと持ってるというよりは、行った先でもうまずは相談に乗りますよっていう姿勢で、でそこを勉強して知識を積み重ねてっていうことを日々やってる感じですね。
なるほど。でね、総合診療科っていうのもあるじゃないですか、
はいはい、
その違いはどうかなと思うんですけど。
そうですね、あの概ね重複するところっていうのもたくさんあると思ってます、
はい、
例えば知識を幅広く持ってとか、あとさまざまな人たちと連携してとか、あと暮らしを見るとか、そういったようなところっていうのはあの共通してることかなというふうには思ってますね、
はい。
でまあ、総合診療っていうので言うと、あとはまあ小児の子どもさんを見たりだとか、あとはあの外科的なこととかっていうのも、はい、怪我しただとか、そういったのも簡単なことであれば対応したりだとかっていうのを総合診療と言ってるところではしてるかなと思うんですけども、
はい、
であの実は針姫でも総合内科にするのかとか総合診療にするのかとかっていう議論があったんですけども、
はい、
まあ、あのうちの病院ではもうしっかりした小児の先生もおられて、外科の先生もたくさんおられますし、
はい、
あえてそこを総合内科の医師がする必要はない、総合診療科の医師としてする必要はあまりないかなと思いまして、
はい、
できるだけ分かりやすい形にするということで総合内科というふうにさせていただきました。
なるほど。で、針姫の総合内科の特徴っていうのはどういったところにあるんでしょうか？
そうですね、あの結構たくさんのご紹介いただいたりしますけども、
はい、
まあ、その中ではやっぱり診断がなかなかつかないだとか、 あとはいろいろこう病気が複雑だとかもそうですし、
はい、
環境家庭環境が複雑だとか、 いろんな意味ですごい複雑になってどうしたらいいでしょうねっていう風になって、
はい、
いろんな人と相談しながらできるところがいいでしょうみたいな方をご紹介されることが多いですね、
はい、
外来ではそういった方々に少し時間かけてお話伺ったりとか診察させていただいたりとか、うん、みたいな仕事をしてますし、
うんうん、
あとは針姫が救急患者さんをしっかり見ていこうっていう思いで作られている病院ですので、はい、救急車がたくさん、来られて、診療させていただいていると。で、救急科の先生方が対応してくださったりとか、いろいろな先生方してくださって、僕らもそういう救急に関わっている中 で、はい、で結構救急で来られる方って、やっぱりだいぶこうしんどくなって救急車最後呼ぶっていう方もおられたりするので、
はい、
複雑になっておられる方が結構多かったり、いろんな病気がもう合併しちゃってる方とかもおられたりするので、結構そういう方の、入院診療も含めて対応させていただいたりっていうところを普段しております。
あと若手の先生を育てたりっていうのもありますよね。
そうですね、もうそこは総合内科としてはすごく力を入れたいなって思ってるところで、はい、やっぱり若手の医師には私はこの領域だけとかっていうんじゃなくて、まずは医者としてとか、まずは内科医としてっていうので、幅広くまず相談に乗るよっていう姿勢を持ってほしいなって思ってるので、
はい、
で救急車で来るとか、なかなか診断がつかなくて困ってこられたっていう方に、真摯にこう話を聞いて診察していくっていうところっていうのは、若手のトレーニングにもなるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、
はい、
そういうこの場を生かしてしっかり教育っていうのをしていきたいっていうふうに思ってます。
そして、地域医療ということで、この播磨姫路の中でもこうつながっていってっていうことになるんでしょうかね。
そうですね、
はい、
やっぱり一病院の一科っていうのだけではなくて、やっぱり播磨がこの播磨姫路圏域って言われてるところの中心になるような病院になっていってほしいなって思ってますし、
はい、
そのためには病院だけで頑張るんじゃなくて、ちょっと出張みたいな形で、西播磨の方の病院に行かせていただいて、そちらで支援をしたり教育をしたりっていうのにも関わらせていただいてます。
広い地域でも活躍されているということですよね、
はい
はい、やっぱり播磨姫というと4つの柱があるじゃないですか。
はい、
はい、
高度専門医療と救命救急医療、あとは医療人材育成と臨床研究っていうのがありますけども、
はい、
僕たち総合内科もですね、これ本当に全く同じ思いでやってまして、高度医療救命医療、あとは人材育成、そしてちょっとご紹介あんまりできなかったですけど、研究とかも今後力を入れて、将来の医療レベルを上げていくみたいなところにも貢献していけたらなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。まずそのどこをこうね、どこの科を受ければいいのか、どうしたらいいのかってわからないときは、まず総合内科の先生に相談をさせていただくっていうのは、はい、大事なことというか、そしてかかりつけの先生からのご紹介ということですよね。
そうですね、まずかかりつけの先生頼っていただいて、はい、そしてその先生とも相談されても悩むなっていうときに、ご紹介いただけたら、じっくりお話聞きながら解決の糸口を一緒に探していけたらなっていうふうに思ってますので、そういうふうにご活用いただけたらなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。今回は総合内科長八幡慎介先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。